昔、これたかの巫女と申し上げる巫女がいらっしゃった。山崎の向こう、水瀬というところに巫女の離宮があった。毎年の桜の花盛りにはその離宮へいらっしゃる。その時、右の目寮の長官であった人をいつも連れていらっしゃった。今までに長い時が経ったので、その人の名は忘れてしまった。狩りは熱心にもしないで、酒をひたすら飲みつつ、和歌に取りかかった。今狩りをする片野の渚の家、その院の桜、格別に趣深い。その木の下に馬を降りて座って、枝を折って、かんざしに刺して。身分の高い人も、中ぐらいの人も、低い人も、皆歌を詠んだ。馬の髪であった人が読んだ。世の中に、耐えて桜のなかりせば、春の心は、のどけからまし。世の中に桜が全くなかったら、桜の散るのを心配する必要もなくなり、人々の春の心は、のどかなものになるでしょう。また別の人の歌、散ればこそ、いとど桜はめれたけれ、浮世に何か久しかるべき。散るからこそ桜はこんなにもめでたく思えるのだ。この世の中にいつまでも変わらないものなどあるだろうか。すべてのものは移り過ぎてゆく。と読んで、その木の下から水瀬の離宮に戻って日が暮れた。お供の人が酒を持たせて野から出てきた。この酒を飲もうということで、いい場所を探していったところ、天の川というところに至った。巫女に馬の髪がお酒を差し上げる。巫女がおっしゃった。刀を借りして、天の川のほとりに至るを題にして、歌を呼んで杯を差しなさい。とおっしゃったので、かの馬の髪が読んで献上した。借り暮らし、七夕爪に宿をからん。天の河原に我は木に蹴り。狩りをしているうちに日が暮れてしまいました。七夕の織姫に宿を借りましょう。天の河原に私は来たのです。巫女は歌を返す返す唱えられて、変化がおできにならない。木の有常がお供に仕えていた。それが開始。人とせいに、ひとたび来ます君待てば、宿貸す人もあらじとぞ思う。一年に一回来る恋人を織姫は待っているのですから、宿を貸してはくれないでしょう。巫女一行は帰って、水瀬の離宮にお入りになった。夜が更けるまで酒を飲み、物語して。主人である巫女が、よって御神所にお入りになろうとする。11日の月も雲間に隠れようとしていたので、かの馬の髪が読んだ。あかなくにまだ気も月の隠るるか、山の葉逃げて入れずもあらなん。まだ見足りないし飲み足りないのに、月は山の葉に隠れてしまうのですか。いっそ山の葉が逃げていって月を隠れさせないようにしてほしいです。巫女におかわり申して、木の有常が、おしなべて、峰も平らになりなんなん。山の葉なくは、月もいらじよ。峰を鳴らして平らにしてほしいです。山の葉がなくなれば、月も隠れられないですから。これたか親王は、門徳天皇第一王子で、父、門徳天皇が、ことに寵愛しておられた、親王でした。皇太子とも見られていましたが、これたか親王の母は、木の名虎の娘で、藤原氏ではありません。対して、第四王子のこれ人親王は、母が藤原の義房の娘であり、後ろ盾は盤石です。藤原氏の強い後押しによって、これ人親王は皇太子に立ち、清和天皇として即位しました。これがこれたか親王、7歳の時です。さらにその後、清和天皇と藤原の高い子との間に、貞明親王が誕生し、 皇太子に立ちます。後の雍正天皇です。ここに至り、これ高親王の皇位継承の望みは完全に絶たれました。これ高親王26歳の春でした。皇位継承の望みを絶たれたこれ高親王は、鬱屈した思いを紛らわせるように、風流の遊びにふけります。そんなこれ高親王のおそばに、いつもお仕えしていたのが、在原の業平です。業平は、これ高親王よりも19歳年上です。これ高親王は大阪の水瀬に離宮があり、毎年花盛りの頃には、この離宮に出かけて行かれました。親王のご公ですから、業平の他にも大勢のお供が付き添っていきます。大阪の片野で一行は狩りを楽しみます。狩りも早々切り上げ、酒を飲んでは、そろそろ歌を詠もう。業平、期待しておるぞ、となります。その後の歌のやりとりの風流さは原文にある通りです。何の説明もいらないでしょう。その後、片野から淀川を下って、天の川に入り、天の川という地名にこと寄せた歌を読み、水瀬の離宮に戻ってからも夜更けまで酒を飲んで、この楽しい夜が終わらないでほしいという意味の歌を読み合うのでした。これ高親王と業平はじめお供の人々との心温まる交流が感じられる段です。この後、これ高親王は29歳で、貞観14年872年出家して、洛北の小野に隠姓し、小野宮と号しました。水瀬は町を貫いて美しい水瀬川が流れ、今もとても美しいところです。水の神様である水瀬神宮があります。ああ、この辺りがこれ高親王の離宮のあったところかと涙がこみ上げました。